さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、2月の北朝鮮による核実験に関し、国連安全保障理事会が安保理決議違反としてこれを非難し、制裁を追加強化する措置を決定したことを日本政府は高く評価します。また安保理が断固たる対応を取るよう、アメリカをはじめとする関係国と緊密に協力してきており、安保理決議が採択されたことを日本政府は歓迎します。それでは、番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。3月22日、第22回国連人権理事会において採択された北朝鮮人権状況決議についてご紹介します。我が国は、国際社会が繰り返し懸念を表明してきたにもかかわらず、拉致問題を含む北朝鮮の人権状況に何ら改善が見られないことなどを踏まえ、いち早く調査委員会を新たに設置する必要性を認識し、EU 等の関係国と協議を重ねてきました。この結果、22日未明、ジュネーブ時間21日、第22回人権理事会において、拉致問題が調査対象に入る調査委員会設置等を内容とする北朝鮮人権状況決議案が無投票でコンセンサス採択されました。日本政府はこの結果を高く評価します。我が国としては、本調査委員会が早期に立ち上がり、北朝鮮の人権状況に関する調査が行われることにより、拉致問題の早期解決を含めて北朝鮮の人権状況が改善されることを強く期待します。拉致問題インフォメーションでした。続いて、ニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉一教授に解説していただきます。4月1日、朝鮮労働党中央委員会2013年3月全員会議について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
3月31日に、北朝鮮は朝鮮労働党中央委員会2013年3月全員会議を開催いたしました。これは金正恩指導部になって初めてのことであります。ようやく金正恩指導部にも余裕と自信が出てきたかという感じがいたします。これまで金正恩指導部は政治局会議、あるいは政治局拡大会議だけを開催して、中央委員会の全員会議というのを開催したことはありませんでした。昨年4月に、例えば北朝鮮は党代表者会を開いて、 金正恩氏は朝鮮労働党の第一秘書に就任いたしましたが、しかしこの時も党代表者会に先立って中央委員会の全員会議というものを開催しておりませんので、これは正式に言えば党規約の違反にあたるということになります。これまで北朝鮮が政治局会議などある意味で小さな会議で、重大決定を行ってきたというのは、やはり狭い範囲の、少数の幹部だけでともかく決定をしたかったからだと考えられます。中央委員会全員が集まるような大きなところで決定をするという自信がまだなかったということになろうかと思いますが、それだけ金正恩氏の最高指導者としての権威が確立していなかったと言ってよろしいんだろうと思います。しかし今回は最高人民会議の開催を前にして、まず党中央委員会の全員会議を開催をするという通常の形式を取るようになりました。それができるほど金正恩指導部には自信が生じているというふうに見ることができると思います。実際今回の全員会議では労働党幹部の人事も行われました。例えば党中央委員会政治局常務委員会委員、あるいは政治局委員、あるいは政治局の候補委員といった人たちの解任補選というものも行われたということでありますので、こういう高級幹部の人事というのが、正式な手続きを経て行うことができたというのも今回が初めてということになります。おそらく金正恩指導部にこうしたある種の余裕が生じたというのは、昨年末からの相次ぐ挑発行為が、金正恩氏の権威を高めたという、そういう判断があったからだろうと考えられます。北朝鮮にとって昨年12月のミサイル発射の成功は奇跡を意味したと言っていいと思いますし、また今年2月の核実験は米国に対する懲罰を意味したと言っていいと思います。でさらに3月から北朝鮮はいわゆる準戦時状態に入ったと言っていいと思いますけれども、これによってアメリカの核戦争策動を粉砕することができるというのがおそらく北朝鮮の論理ということになると思います。こうしたその北朝鮮独特の理由論理というものがですね、金正恩氏の権威を大いに高めることになったんであろうということが考えられますし、だからこそ今回、党の中央委員会全員会議というものを、開催することができたんだと考えられると思います。今回の全員会議で北朝鮮は経済建設と核武力建設を並進させて、社会主義共生国家建設事業の最後の勝利を早めることについて、と題する決定書を採択いたしました。今後経済建設と核武力建設というものを同時に推進する、そういうその戦略的路線を取るんだと、明らかにしたわけでありますが、これは北朝鮮はすでにこれまでも主張してきましたが、全世界が非核化するまで自らは非核化しないという、そういう前提のもとに、今後、核武力を質および量両方で拡大強化するという、そういう方針を立てたわけであります。全世界が非核化するまで自分たちは非核化しないという意味は、ほぼ永久に非核化をやらないという意味になるわけでありますが、そのような態度を一方で取りつつ、また方で経済建設をと言っても、それは必ず失敗すると言っていいと思いますし、人民生活は今の悲惨な状態が、そのまま続くことになると言っていいかと思います。それは非核化を実現すると、非核化の方向に向かわない限り、日本とアメリカと、正常化はできませんし、日本とアメリカからの協力も得られない、あるいは韓国からの協力も得られないということになるからでありまして、この日米韓3国からの協力がなくして、北朝鮮が経済建設を成功させる、あるいは人民生活を向上させるということは、不可能であるということは、これまでの半世紀以上の歴史をたどってみても、それは明らかだからだと思います。 やはり北朝鮮に今求められているのは自らの非核化ということになると思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。昨年12月、日本政府は東京都内においてふるさとの風コンサートを開催しました。このコンサートは北朝鮮人権侵害問題啓発週間の関連行事として開催したものです。今回はこのコンサートのプログラムのうち、サウンドアンビション合唱団からのメッセージ、そして演奏曲祖国の土、大地三章、見上げてごらん夜の星をお届けします。まずは演奏の前に披露された同合唱団からのメッセージをご紹介します。みんなの歌声で美しい国日本に帰国できる力を大きくしましょう。それでは演奏をお聞きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木香織さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592300813 3592 2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国 拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。